おはようございます。先週はなんかすごい雨でしたけれども、皆さんのところは大丈夫だったでしょうか。何か梅雨のようなずっと雨が続いておりますけれども、おかげで、そんなに暑くもなく過ごしていることは、感謝ですけれども、でもいつもだったらとても暑い日が続くので何か不思議な感じもいたします。今日は、エレミア書24章から良い地域と悪い地域というテーマで語りたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝をいたします。どうかこのひとときを神様が導いてくださり、御言葉を通して私たちを教えてください。どうぞこれから語られます御言葉が主に用いられ、どうぞ一人一人の心を導くことができますように助けてください。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ですね、ここは視聴覚教材なんですよね。神様がエレミアに対して一軸、良い一軸と悪い一軸というのを持ってきて、一つの視聴覚教材です。で、何が良い一軸で何が悪い一軸かということになります。ね、で、これ先週も出しましたけれども、今日も日曜学校で北イスラエル南ユダの王様の名前をずっとこう歌っておりましたけれども、北イスラエルはですね、北イスラエルは、ここでアッシリアによって、滅亡していきます。で、今エレミア書を学んでいるのはどの辺かというと、今日はここのですね、ちょこっとだけありますエホヤキンという王様のこの時代です。ですから北イスラエルが滅亡しているのを目で見てるんですね。そしてやがて、滅びていくところなんですけれども、その前に、南ユダの王様のこの流れで、ここエジプトが関わってきますけど、ここからバビロンが関わってきます。で、ここからですね、捕囚が始まります。ここはユダですね。ここからバビロンに、このバビロンが攻めてきて、ここの民をですね、バビロンに連れていくわけです。この捕囚が始まっていきます。で、捕囚はですね、エホヤキムの時代、エホヤキンの時代、ゼデキヤの時代ってですね、何回か行われております。そうするとですね、どういうことが起こるかというと、バビロンにユダヤ人がですね、バビロンに連れて行かれたユダヤ人がいるわけです。ユダのエルサレムに残っているユダヤ人がいるわけです。でもこの時代からですね、エジプトに逃げていっているユダヤ人もいるんです。こういう3種類いるんですね。で、このバビロンに連れて行かれたユダヤ人、残ったユダヤ人とエジプトに行ったユダヤ人、この2つの種類の人たちがどっちが悪くてどっちが良い一軸かという話になってきます。で、24章の1節に、この時もですね、エホヤキンというこの王様ですね。この王様3ヶ月しか王様じゃなかったんですよ。で、名前をエコンヤというふうにも言います。で、この24章にはエコンヤという名前で出てきます。で、この時ですね、やはりユダの高官たち、職人、家事をエルサレムから捕らえ移していくわけです。で、この時のことがですね、列王記に詳しく書いてあるんですけども、結構な数の人数が移されていってます。で、ユダヤ人はどう考えるかなんですよ。どう考えたかということです。 このですね、この時代から、もういろんな人たちがですね、たくさんの人たちがバビロンに捕らえ移されていくわけですけれども、ごめん、ちょっと次。このですね、バビロンに連れて行かれた人たちと残った人たちがいるわけですよ。で、この時にどういうふうに考えるかというと、なぜ彼らだけが連れて行かれたのかということです。なぜ私たちが残るのかということです。つまり連れて行かれたのは、これ連れて行かれた人たちというのは結構苦しんでるんですね。結構な苦しみを味わってます。で、それがですね、詩編の137編をちょっと見ていきますと、詩編の137編、詩編の137編の1節から4節までを読んでみますと、旧約聖書の1079ページですね、1079ページの詩編の137編1節から4節読んでみますと、バビロンの川のほとり、そこに私たちは座り、シオンを思い出して泣いた。街中の柳の木々に私たちは盾ごとをかけた。それは私たちを捕らえてきた者たちが、そこで私たちに歌を求め、私たちを苦しめる者たちが余興にシオンの歌を一つ歌えと言ったからだ。どうして私たちが異国の地で主の歌を歌えるだろうか。このバビロンに連れて行かれた人たちがですね、この盾ごとをかけたとありますけれども、お前たちの歌を歌ってみろと言われるわけですよ。しかもそれがですね、余興にということですから、酒飲んでる席で捕まえられたユダヤ人にですね、お前たちの歌を歌ってみろ、お前たちの神様の歌を歌ってみろというふうにですね、馬鹿にされながら言われるわけですね。ですから彼らはそういうふうにですね、連れて行かれた人たちっていうのは結構苦しみにあってるんですね。で、そういう姿を見たときにユダヤ人はどう考えるかというと、連れて行かれた人たちはなぜ連れて行かれたのか、彼らが罪を犯しているからだと考えるわけです。彼らが悪い人だから連れて行かれたんだ。残った人たちは、私たちは神様の前に良い人間だから連れて行かれなかったのだと考えるわけです。なぜ彼らは連れて行かれて苦しみに遭うのか、彼らが悪い人間だからです。なぜ私たちは残ることができたのか、私たちが良いからだと彼らは考えたわけです。しかし神様の考えは違うんです。今のエレミア書の24章の4節から見ていきますと、エレミア書の24章の4節から、すると私に次のような主の言葉があった。イスラエルの神主はこう言う、私はこの場所からカルデア人の地に送ったユダの捕囚の民を、この良いイチジクのように良いものであるとみなそう。神様はですね、バビロンに連れて行かれた人たちが良いイチジクだと言ったんです。だから残った人たち、エジプトに逃げたこの人たちが悪いイチジクだと言ってるんです。ここはユダヤ人たちと神様との全然違う考え方になるわけです。バビロンに捕囚されて連れて行かれた人たちが良い地域なんです。残ってるのが悪い地域なんです。人間的に考えたら逆なんですね。人間的に考えると、連れて行かれて苦しみにあっているのは悪いことをしたからその罰だと考えているわけですね。ところが神様違うって言うんです。違うって言うんですね。なぜかなんですよ、問題は。なぜ連れて行かれた人が良い一軸で、残ったのが悪い一軸かということなんです。人間的に考えたら全く逆なんですけども、神様は、 連れて行かれた、バビロンに連れて行かれた人たちこそ良い一軸だと言ってるんですね。エレミア書の次を読んでいきますと、6節見ますと、私は彼らを幸せにしようと彼らに目をかける。彼らをこの地に帰らせ、立て直して壊すことなく植えて引き抜くことはない。私は私が主であることを知る心を彼らに与える。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。彼らが心のすべてを持って私に立ち返るからである。とあるわけです。神様の約束は、バビロンに連れて行かれたこの人たちを幸せにすると言ってるんですね。この人たちをまたユダの地に返すと言ってるんです。そして彼らを立て直して壊すことなく植えて引き抜くことはない。これは町を立て直すということではなくて、彼らの信仰を立て直すという意味です。彼らをまた神様を信じる者に立て直していくんだと言ってるんです。で、なぜそういうふうに、なぜバビロンに連れて行かれた人たちがそうなって、残った人たちはそうではないのかということです。で、エレミアはですね、主から言われているのは、エジプトに逃げてはいけないと言われているんです。エジプトに逃げてはいけない。ユダヤ人はどう考えたかというと、バビロンという国がですね、こう襲ってくるわけですね。その時に、バビロンに対抗しようとしても無理なんですね。非常に強い国なので。じゃあ彼らはどう考えるかというと、エジプトに頼ろうとするんです。そしてエジプトに逃げたらバビロンから助けられる。だからエジプトに逃げようとするわけです。これは人間的な考えです。人間的に考えたら、確かにバビロンという非常に巨大な国がですね、襲ってくるならば、そこからどう自分を守ろうか。エジプトという大きい国があるから、そこに逃げよう。なんとかバビロンに連れて行かれないようにしようというのが人間的な考えです。でも神様は、いや、バビロンに行けって言います。バビロンに行け。バビロンと仲良くしなさいって言うんです。絶対にエジプトに行ってはいけないって言うんです。なぜかなんですよ。なぜか、エレミア書を通してそのことがずっと書かれております。そして今日もですね、悪い一軸、こちらが良い一軸で、こっちが悪い一軸っていう、この思想っていうの、考え方っていうのは、エレミア書の一つの重要な一つの考え方なんです。なぜではこちらに行かれた人、行った人たちを神様は祝福するんでしょうか。さっき言ったバビロンに連れて行かれた人たちっていうのは苦しみにあります。苦しみにあった時何を考えるか。なぜ私たちは苦しみに遭うのか。自分たちの犯した罪のせいだ。ということがわかるわけです。そして彼らは悔い改めるんですよ。このバビロンの地で悔い改めていくんです。そこが神様に祝福される原因です。じゃあ、残った人たちは悔い改めとかしないんです。神様は、31章、エレミア書の31章の31節から、このように言われています。エレミア書31章の31節から34節まで、神様はこのように言われています。ですか、エレミア書31章31節から、見よ、その時代が来る、主の言葉。その時、私はイスラエルの家及びユダの家と新しい契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破った。主の言葉。これらの日の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉。私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ隣人に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れと言って教えることはない。彼らが皆、身分の低い者から高い者まで、 私を知るようになるからだ。主の言葉。私が彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。という言葉を言われております。ですね。ここシナイ半島ですね。ここシナイ半島で、出エジプト記の時に、このエジプトからユダヤ人はモーセに率いられて、エジプトを脱出します。そしてこのシナイ半島の一番突端にある、ここのシナイ山において立法を授けられます。ここで、契約を結ぶんですね。神様はどのような契約かというと、私の立法を守ればあなた方を祝福するという契約です、という契約をここで結ぶんですよ。神様はユダヤ人にここで十戒をはじめとした立法を与えます。この立法を守るならばあなた方は祝福されると言ったんです。でも約束の地に入ってから彼らはこの契約を破るわけです。契約を破ってしまいます。つまり破棄してしまうんですね。そして神様は今度新たな契約を結び直すと言ってるんです。誰とか、ここに行った人たちとということです。ここに行った人たちと新たな契約を結ぶと言ってるんです。なぜなら彼らはここにおいて苦しむんです。悔い改めるんです。ここにおける苦しみのゆえに彼らは悔い改めて本当に死を求めるようになるんです。詩編の42編分けてみますとですね、詩編の42編、旧約聖書の975ページですね。詩編の42編ですか。詩編の42編1節から、鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつになれば私は行って神の御前に出られるのでしょうか。昼も夜も私の涙が私の食べ物でした。お前の神はどこにいるのかと人が絶えず私に言う間、私は自分のうちで思い起こし、私の魂を注ぎ出しています。私が祭りを祝う群衆と共に、喜びと感謝の声を上げて、あの群れと一緒に神の家へとゆっくり歩んでいったことなどを。これは補修されていった人たちが、もう神様の神殿に行くことができない。祭りをすることができない。そのことを求めている歌です。彼らがここに連れて行かれるということは、神殿はどこにあるかってここなんですよ。もう神殿に行って主に捧げ物を捧げることができないんです。主を礼拝することができないんです。そのことをこの人たちはね、神殿、いつも神殿があったのにそこから連れ去られることによって、あの神殿での喜びの礼拝がもうできないっていうことを悲しんでるんです。そこで彼らはそのことをもう一回求めてるんです。死体求めていくわけです。悔い改めがあって、本当に神様を求めることができるんです。バビロンに連れて行かれた人は、苦しみがあったからこそ、悔い改めていくことができたんです。そしてその悔い改めは、神様を死体求める心になっていったわけです。これどれほどの死体求めるかというと、鹿が谷川の流れを死体あえぐようにとあります。多分もう水がなくなっていったんだと思います。で、鹿っていうのはここはメジカ、これはメジカのことで、メジカっていうのはすっごい臆病な動物なんですね。で、そういう動物が水を飲みに行くっていうことは、周りにいろんな狼とかライオンとかですね、がいるかもしれない、食べられるかもしれない。もうだからそういう意味で言ったら、もう隠れて隠れて、もう臆病ですから。でもそれでもやっぱり水を飲まないといけない。それでもうやっとの思いでこう水を飲んでいく。もう本当にこう上乾ききったものが水にありついても、本当にこう一生懸命飲んでいる姿です。それほどまでに神を慕い求めると言ってるんですね。なぜ神様を慕い求めるようになったか、 苦しんだからです。神様から引き離されたからです。その時に彼らは神様を求めるようになっていったんです。そして彼らはそのような民に神様はね、新しい契約をあなた方とすると神様は約束してくださっているわけです。で、なぜ神様はそのようにされるか、24章の、もう一回エレミア書の24章に戻ります。24章ですね。7節にですね、24章の7節に、私は私が主であることを知る心を彼らに与える。神様が約束されているのは、私は私が主であることを知る心を彼らに与えるって言われてるんです。ここに行った人たちに、彼はただ悔い改めただけではなくて、ここに行った人たちに神様は、私が主であることを知る心を彼らに与えると約束されたわけです。これは神様の憐れみです。恵みです。私は彼らに私が主であることを知る心を与える。じゃあ民の中では、7節の最後に、彼らが心のすべてを持って私に立ち返るからである。神様は私が主であるその心を与えると言います。民の側では、彼らが心のすべてを持って私にまた立ち返っていくんだということです。ですから、ここのバビロンにおいて、それがバビロンにおいてなされるんですよ。ここにおいて、その苦しみから、神様を、私は本当に主なんだということを教え、ここの人たちも主に立ち返ろうとする心が与えられていく。それがここで行われるわけですね。だからこの民を祝福しようとしているわけです。だからこの民は良い一軸だと言われているわけです。じゃあ一方残った人たちはどうなるんでしょう。彼らはね、やっぱりね、私たちは残ることができた。私たちは良い行いをしたから残ることができたんだ。やっぱり自慢をしてたわけですね。彼らは悪い一軸なんですね。で、8節にもですね、エレミア書24章に戻りますけれども、24章の8節に、しかし悪くて食べられないあの悪い一軸のように、誠に主は言われる。私はユダの王ゼデキヤとその高官たち、エルサレムの残りの者と、この地に残されている者、及びエジプトの地に住んでいる者をこのようにする。と言ってるんですね。残っている人たち、エジプトに行った人たち、この人たちは悪い一軸だと言っています。なぜならば、彼らは悔い改めないんです。で、ですね。このエレミア書のですね、11章の9節と10節見ますと、エレミア書の11章の9節と10節、エレミア書11章の9節と10節、主は私に言われた。ユダの人、エルサレムの住民の間に謀反がある。彼らは私の言葉を聞くことを拒んだ自分たちのかつての先祖の咎に戻り、彼ら自身も他の神々に従ってこれに仕えた。イスラエルの家とユダの家は私が彼らの父祖たちと結んだ私の契約を破った。契約を破った。誰が契約を破ったか。全員なんですよ。残った人たちもバビロンに連れて行かれた人たちも、全てのユダヤ人が神様との契約を破ったんです。この人たちも契約を破ったんです。この人たちも契約を破ってるんです。すべて神様の前に罪人なんです。この人たちも、この人たちも、ユダヤ人みんな罪人なんです。神様との契約を破っているんです。でもこの人たちは悔い改めたんです。この人たちは契約を破っても悔い改めていないんです。それどころか私たちは残っているのは私たちが良い行いをしたからだという非常に傲慢になっているわけです。 エレミアはなぜバビロンに行け、なぜバビロンと味方に着きなさい、エジプトに行ってはいけないかと言ったかというと、バビロンに行って悔い改めてほしいわけです。バビロンこそ神様の器だったんです。彼らを悔い改めさせる器だったんです。だからバビロンに行け、バビロンの方に行けとエレミアはエレミア書で何回も何回も言ってるんです。絶対にエジプトに行くなと言ってるんです。エジプトに行ってもあなた方は悔い改めない。じゃあエジプトに行った人たち何してたか、偶像崇拝なんです。彼らはエジプトの地で偶像崇拝をしてるんです。だからエジプトに行ってはならないということをエレミアは言ってるんですね。今日ですね、北イスラエルっていうのがあります。今日夕拝は実はこの北イスラエルの王様についてちょっとお勉強しようかなと思ってるんですけれども、ここで南ユダ滅びますけれども、北イスラエルが滅んでいった理由は何でしょうか。もちろん偶像崇拝です。何の偶像をずっと拝んでたと思いますか。北イスラエルは、北イスラエルが拝んでた偶像何だと思います。よく言うのはバールですよね。バール、実はバールも拝んでるんですけども、バール礼拝はですね、アハブからエフーまでです。じゃあ何を拝んでたんでしょう。この人たちは金の子牛です。金の子牛です。金の子牛っていうのは出エジプト記でシナイ山に行って、ここでモーセが10回立法を受けていきます。40日間ね。でずっと40日もいるので、もうモーセ死んだんだろう。じゃあ新しい神を作ろうと言って作っていくのが金の子牛です。で、金の子牛はどういうものかというと、これがあなた方をエジプトから導き上った神だ。つまり、誠の神様を見える形の偶像にしたのが金の子牛なんです。金の子牛という偶像、バールのような偶像ではなくて、誠の神様を見える形にしたんですね。その、実はそれがですね、一貫して北イスラエルにはあるんです。一貫して彼らが罪を犯し続けるのが金の子牛なんです。ですね、エフという人がアハブを殺します。アハブってエリアと戦った人ですね。同時にエフという人はバールの偶像を全部捨てるんです、北イスラエルから。でもその後ずっと残っているのは金の子牛なんです。これはね、実はすごいややこしい神なんですよ。バールのような神ではない、明らかな偶像ではないんです。神様を形にした偶像です。10回の2番目が偶像を作ってはならないんです。神様をそういう形にしてはいけないんです。じゃあその金の子牛ってどこから来たか、エジプトなんですよ。エジプトから来た偶像なんですよ。エジプトの偶像がですね、実はずっとここにあったわけです。そのエジプトに逃げていくっていうことは、彼らもまたエジプトにある偶像に染まっていくっていうことです。ですからエリアはね、なぜエジプトに行ってはいけないか、彼らはまたこの偶像に染まっていく。なぜバビロンに行けと言ったか、悔い改めて誠の神様に立ち返るところです。ですから良い一軸、悪い一軸なんです。神様にとってみたら、こここそ良い一軸であり、こここそ悪い一軸なんです。苦しみに合わなかったからいいんだではないんですね。神様が求めているのは苦しみに合わないことではなくて、悔い改めてほしいということです。神様の前に悔い改めてほしいということです。悔い改めなくして本当の神様との新しい契約はないんです。悔い改めなくして人は救われない。この前なんかこうちょっと見てた時に、 人は神に何を求めているのか。人は神が何か良いことをしてくれる、自分に良いことをしてくれる、それしか求めてないっていう人がいます。神がいるならなんでこんなことがあるんだ、神がいるならなぜこんなことが起こるんだって言いますけど、人は神様に何を求めているのか、良いことばっかりなんです。自分にとって良いことをしてくれることばかりを求めているんです。でも神様が人に求めているのは何か、悔い改めなんです。悔い改めなくして人は救われないんです。私は神様の前に本当は罪深いものでしたという悔い改めがあってこそ、私たちは救われていくわけです。で、神様が求めているのは信じてない人たちだけではなくて、ここの人たちってみんな神様知ってた人たちですよ。神様を知ってた人たちです。なぜ彼らがそのようなものを神様が求めていくか、私たちもそうなんです。私たちも神様の前に罪を犯すんです。いろんな様々な罪を犯します。でもそのことをほっといたらダメなんです。ほっといたらダメなんです。ヨハネの第一の手紙の、ヨハネの第一の手紙一章、9節ですね、新約聖書の478ページ、新約聖書の478ページ、ヨハネの手紙第一一章の9節、一章の8節からいきますね。ヨハネの手紙第1の1章8節、478ページです。これは明らかにクリスチャンに与えられている手紙です。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。私たちは罪がないということはないんですよ。クリスチャンだと言っても罪を犯すんです。で、9節に、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありません。私たちは罪を犯すものなんです。イエス様信じて罪許されているけど罪を犯すものです。で、その一つ一つの罪に神様はね、悔い改めろと言ってるんです。悔い改めなさいと言ってるんです。私たちと神様を引き離すものは罪です。罪を犯し続けることです。それを清めないことです。それをいつまでも続けていくということです。それが私たちと神様との間を塞いでしまうものです。ここで彼らはまた神様と交われるようになったということです。この人たちはいつまでも交われない状態なんです。神様が求めているのは私たちとまた交わることができるようになることです。でも私たちが罪を犯してそのままでいるならば交われないんです。ルカの18章に有名な、パリサイ人と主税人の祈りがあります。ルカの18章の9節と9節からですね、パリサイ人と主税人の2人が主の宮で祈る姿があります。ルカの18章の9節から9節にパリサイ人のことをどう書いているかというと、自分は正しいと確信していて他の人々を見下している人たちにと言っています。これがまさにこのユダにいてエジプトに逃げたこの人たちのことです。この人たちはこっちに行った人たちを見下したんです。あの人たちは約束の地から離れていった、神様の約束の地から引き離されたのは彼らの罪のせいだ。これがまさに9節にあります、自分は正しいと確信していて他の人々を見下している人たちです。これがまさにここに残った人たちです。で、このパリサイ人は何と祈ったかというと、11節に こう祈りますね。神を私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なものを会員するものでないこと。これは誰のことを言ってるかというと、この主税人なんですよ。こんなやつでないことを感謝しますと言います。で、12節で、週に2度断食し、自分が得ているすべてのものから10分の1を捧げております。自分はこんなにいいことをしているから感謝します。まさにここの残った人たちですね。彼らの誇りは何か、約束の地に残っているということです。このルカの18章でやっているこの彼らの誇りは、パリサイ人の誇りは何か、こんなことをしているということです。でも神様が見られるのは何をしているっていう外ではないんですね。やっぱ内側です。で、この主税人は13節に遠く離れて立ち、遠く離れて立ちっていうことは、パリサイ人はその神殿の中でも本当神様に近い、一番近いところに行って、神をって言ってね、自分は受け入れられてますって言うんで、一番前に行ったんだと思うんです。でもこの主税人は遠く離れてですから、神様の前に行けないんですね。私は遠く離れてとても行けるものではない。そして自分の胸を叩いて、目を天に向けようともせず、目を神様に向けることなんかできないんですよ。で、当時の祈りっていうのは手をこう上げて目を天に向けてこう祈ってますから、このパリサイ人は手を上げて目を天に向けて神様と言ってるわけですね。でもこの主税人はそんなことできないんです。胸を叩いて目をですね伏せて、神様、罪人の私を憐れんでくださいと言ってるわけです。ここに連れて行かれた人たちはまさにこの主税人なんです。罪人の私を許してくださいということをここで言うことができたんです。ここで彼らは悔い改めたんです。その人たちと神様は新しい契約を結んで、彼らをまた元の土地に戻し、そこで祝福する、彼らの信仰をまた戻すと言ったんです。この人たちというのは、多くのもの、エジプトというのはバビロンがやがてエジプトを滅ぼして、で、聖書に出てくるのは、ここに行った人たちを待ち受けているのは、剣と飢饉と疫病だと言ってます。実際にそうなっていくんですね。ここに行く人たちは多くが滅ぼされていきます。エレミアっていうのは不思議で、バビロンに行けと言ってるんですけど、みんなからエジプトに連れて行かれるんですね。あとはどうなったか聖書を書いてません。でもエレミアはバビロンの方に行け。神様はバビロンを選んでいるというふうに言っています。そこは悔い改めの地なんです。私たちにとって悔い改めるということがどれほど大切かということをここで教えています。私たちは罪を犯したとしても、いや私はクリスチャンだから救われているんだからということを理由に、いくら罪を犯してもいいんだということではないんですよね。私たちは本当にこう犯した罪を神様の前に告白して悔い改めて行くことこそ大切です。神様が喜ばれるのは砕かれた魂です。神様の前に自分は罪深いものですと言って、こう神様に悔い改める、祈りをする、その砕かれた魂を主は喜ばれます。本当に傲慢になっていくと、このパリサイ人のように祈っているようですが実は祈っていない、本当の意味で神様に祈らないものになっていきます。また御言葉を読まないものになっていきます。一つのバロメーターですよ、御言葉を読む、祈るということは。それをやっていかないっていうのは、どんどん罪の方にはまっていっているということです。神様の御言葉を大切にし、いつも祈って神様の前に悔い改めていくということがどんなに大切かということをここで教えています。神様にとってこのバビロンに行って悔い改めていった人たちっていうのは、それこそ神様にとって宝となった人たちです。その人たちと新しい契約を結んで、彼らに本当に新しい祝福の心を与えていきます。私たちは誰が神様の前に祝福されているかというのは本当は分かります。でも自分は神様の前に本当に自分の罪を告白して、主に祈り悔い改めていくということを大切にしていくということほど、私たちの信仰ね、それこそが祝福していく道だということを覚えていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。